クルシャルポイント3、剥ぎ取られる苦難は軽く一時的であるが、作り替えによって得られるものは重く永遠である。アウトライン1、パウロは神の消耗させることと剥ぎ取ることを経験したとき、四方から圧迫されても窮することはなく、投げ倒されても滅びませんでした。パウロは自分の生まれた日を呪わず、生きることより死ぬことを願うとは言いませんでした。その反対に、パウロは多くの考慮の後、その信仰に対する生徒たちの進歩、彼らの命の成長と喜び、キリストに対する彼らの享受のためになおも生きることを願うと言いました。アウトライン2、パウロはイエス・キリストの霊の満ち溢れる供給によって、生きるにも死ぬにもキリストを生きることによってキリストを大きく表現しました。アウトライン3、パウロが言ったことは、絶えず彼の体にイエスの致死力が働いており、また絶えずイエスのために死に渡されており、それはイエスの命が自分の死ぬべき肉体において表されるためであるということでした。第2コリント4章10節、絶えずこの体にイエスの致死力が働いています。それはまたイエスの命が私たちの体に表されるためです。アウトライン4、ヨブは自分の受けた患難をとても重いものと考えましたが、パウロは自分の患難をつかの間の軽いものと考えました。私たちは自分の患難を気にするのではなく、私たちがある程度の栄光から別の程度の栄光へと作り変えられることによって、重い栄光としての神が私たちの内側で増し加わることに注意する必要があります。16節、こういうわけで私たちは落胆しません。それどころか、私たちの外なる人が朽ちていっても、私たちの内なる人は日ごとに新しくされていきます。17節、なぜなら私たちの受ける束の間の軽い患難は、ますます卓越した永遠の重い栄光を私たちにもたらすからです。私たちは皆すべてが順調で平穏で甘く素晴らしい環境を持つことを好みます。そうではなく、私たちは苦難と圧迫の環境のもとにあって、それはその霊と共に働いて私たちの天然の人を殺します。2兄弟はこのような環境を聖霊の管理と呼びました。キリストの死の適用について語るとき、ローマ8章は内住する霊に言及していますが、第2コリント4章は外側の環境に言及します。外側の環境は内側の霊と協力して私たちの天然の人を殺すことを遂行します。日ごとにパウロは死の危険にさらされ、死に直面し、事故に対して死にました。彼の体にはキリストの殺すことが働き、それによってイエスの命が彼に表されることができました。キリストの死とその効力はその霊と複合されており、その霊の中で優勢になります。複合の霊は私たちの霊の中に住んでおり、キリストの死とその効力を分与して、私たちの霊から私たちの魂に至り、さらに私たちの死ぬべき体にまで至ります。この分与は油塗りであり、油塗りは内住する霊の動きです。主を愛し、主との交わりを保っているクリスチャンは、自分たちの内側で何かが動いているという感覚を常に持っています。その動きが油塗りであり、油塗りは三一の神によるキリストの死と復活を分与します。この分与は神聖、キリストの人生、 キリストの死、キリストの死の効力、キリストの復活、キリストの復活の力という、これらすべての要素からなっています。適用奉仕者編。人の苦難には3種類あります。新約聖書の第2コリント4章が取り扱っている苦難は第3種類の苦難です。1、人の堕落から来る苦難。最初の苦難は全人類に共通のものです。人は堕落しているので、人には病などの消極的なものがあります。2、失敗から来る苦難。ある人は会社のルールを守らず、いつも遅刻します。その結果、会社を解雇されました。このような苦難は罪や失敗のゆえに起こります。3、イエスのために剥ぎ取られる苦難。この苦難はイエスの証のために受ける苦難であり、人の天然の達成を剥ぎ取り、人が栄光から栄光へと作り変えられるという目的のためです。第2コリント4章11節。なぜなら私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されているからであり、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体に表されるためです。3章18節。しかし私たちは皆主の栄光を覆いのない顔を持って鏡のように見つめ、そして反映して栄光から栄光へ、主と同じ形へと徐々に作り変えられていきますが、それはまさに主なる霊からです。ヨブは高潔な人であり、失敗したわけではありませんが、神はサタンを醜い手段として用いて彼を剥ぎ取り消耗させる必要がありました。それはヨブが神を獲得し、神で満たされ、神を大きく表現するためでした。ヨブは神の剥ぎ取りの目的が分からず落胆していましたが、最後に神を見ました。パウロは剥ぎ取られる環境の中で落胆しませんでした。第2コリント4章17節によると、パウロにとって消耗させられ剥ぎ取られる苦難は軽く一時的ですが、剥ぎ取られて得られるものは重く永遠です。この極めて有利な取引について、詩歌355番は説明しています。この詩歌はアンドリュー・ユー兄弟が選んだ彼の好きな詩歌でもあります。詩歌355、捧げる、万有を得る。1、サタンの賄賂を断ち神に生きる。神に生きる人の所得は無限。生も死もすべてはその人のもの。キリスト我が命、我の住まい。2、我のようなものを死は選ばれた。それに応じないとは何たること。犠牲などというまい、どんな代価も。主の軍隊にいる何たる権利。3、無に等しい代価支払うだけで、人、事物すべては我のものぞ。主のものは我がもの。我は主と一。無限の命享受す、何たる益ぞ。4章12節。死は私たちの中で働き、命はあなた方の中で働くのです。新契約の奉仕者は、十字架の殺しを経験して初めて他の人に命を分与することができます。祈り。お主イエスよ、ヨブは自分の受けた患難をとても重いものと考えましたが、パウロは自分の患難をつかの間の軽いものと考えました。私たちは軽く一時的な患難を通して、栄光から栄光へ、主と同じ形へと作り変えられていきます。重く永遠の価値のある神の栄光が 私の内側に増し加えられることを感謝します。聖霊の管理のもとで十字架の殺しを経験し、キリストと紹介のために他の人に命を分与することができますように。